マスター、同じものをもう一杯。
おや、どうかなさいましたか？深いため息などついて。
いえ、あなたは。
これは失礼いたしました。私、こういうものです。
遊び心の隙間お埋めします。もみろ福蔵？いや、よくわかりませんが、間に合ってます。
いやいや、とてもそうは見えません。こんな夜更けに深酒をしているのが何よりの証拠です。体に毒ですよ。失礼ですが、ご趣味などは何かお持ちではないのですか？
趣味と呼べるほどのものかどうかは怪しいですが、休日はよくボードゲームをしています。
ボードゲーム？おお、それはそれは素敵なご趣味をお持ちじゃないですか。
いいえ、少したしなむ程度で、なかなか機会にも恵まれず。
よろしい。私があなたにぴったりなラジオをご紹介しましょう。より一層趣味に没頭できますよ。
そんな、没頭だなんて、僕は別に。
いいえ、あなたの遊び心はそれを望んでいるはず。心の声に従うのです。もっとボドゲがしたい、ワーカーを置きたい、マジョリティを取りたい、二金払って鉄を買いたいと。ほら、ボド
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは好きって気持ちだけで、ボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ。そして、
トウインです。
クミです。
サリンです。
イエーイ！
わー、久しぶりですね、ヒサリンさん。
久しぶりです。もういつぶりですかね。うん、
あら、しかも今回4人収録ですよ。
めっちゃ
ガチャガチャして、また始まったよ。グミさん。イエッサーってなんなん？マイブームなん？どうしたの？あなた以外聞いたことないんですけど。
マイブームですか？
そうですよね。
あれそうだっけ？
やっぱりあれですよね、軍の施設で医者やってるんですよね。自衛隊基地で。だからイエッサーが慣れて。いやもう、やめてくれる？やめてくれよ、本当。微妙な気持ちになるから。そんなことよりも、ヒサリンさんが久しぶりに来てくださったのが、私嬉しいんですよ。
うん、久しぶりです。
どうしたんですか？何してた？もう9ヶ月ぶりぐらい。
そうですね。半年以上ぶりですね、気がつけば。
何してたんですか？
何してたと思います、
うん、なんか最近あれですよね、彼氏さんの話聞かなくなりましたけど。
あ、そういえば、あれ？
もしかして。
言われてみれば。
まさしくそれですね。
じゃあ今もアンニュイな日々を送ってるわけだ。
そうですね。
あ、それでか。それで遊びに来てくれたんですね。
失礼いたしました。
うちなんだと。なんだと思ってるの。そうなんですか。
そうなんです。
じゃあちょっとそこら辺のエピソード詳しく。
詳しく。
もう、本当に。
もつれですよね。
もつれってやつですね。
ありますよね。
今流行りのやつですよ。
今おいくつでしたっけ、イサリさんは。
25になります。
あら、もう25になって。まあ私個人的には、女のドロッとした恋愛話好きなんですけどね。
そうなんですね。
イサリさんもなんか同級生とそういう話したりしないんですか？
しますね。
そもそもあれですよね、別れたら、まず、女友達で会って、で、元彼の悪口めっちゃ誘拐があるじゃないですか。
ありますね。もうそればっかいきなり聞いてやー、
聞いてやー、聞いてや
ー。そうですよ。
発散。
発散。
発散できるならいいかもしれないですね。
確かに。
そうですね。確かに。
いいじゃないですか。今後の出会いがね、たくさん待ってますから。
25代
です。そうですよ。グミさんとカオリンさんに比べたらもうね。
そう、本当ね。
後がないんだから。
おい、後がないわ。ちょっと
怖い。両サイドから置いて。めっちゃ怖いな。二王像かよ。
西田さんからちょっと。
まあ、ところでですね、今回はチパミさんが、ね、お休みということなんですが、チパミさんはですね、お仕事の関係で、京都に出張行っちゃいまして、
うん。お疲れ様です。
お疲れ様です、本当に。なので今回はね、グミさんとヒサリンさんにね、出ていただこう、はい、ということだったんですが、
はい、
最近どうです？なんかありました？
でも最近あったといえばですよ、
ほう、
今日の収録で来た瞬間に、うん、ちょっとこう、うん、イケイケのグミさんにディスられるっていう。
最近オラついてますからね。
オラついてますね。そうなんですよ。入ってきて、まさかそんなこと言われるとは思わなかった。
この前初めてうちに遊びに来た男性に対してボードゲーム中にお前呼ばわりしてましたから。
怖ー。怖ー。
最近の看護師って怖いなって思うんですよ。
やっぱもういざの時はそれで言うこと聞かさないと。
そうですよね。
お前って。すごいですね、お前とは。
そのね、グミさんがね、なんてディスってました？
まあ、簡単に言えば、うん、いつもスカート履いてるのに、今日ジーンズだからなおさらみたいな、うん、何がみたいなね、まあ要は太ったって意味ですよね。
そうです
よ。すごい、今の遠巻きな言い方がすげえ傷つくんですよね。
私とヒサリンさんもずっと心の中で思ってましたけど、ちょっとカオリンさん今日太りすぎた。どうした
どうしたんだろう。
めちゃくちゃピチピチやん。むくんでるし。
どうしたん、めっちゃむくんでて。
いや、めっちゃむくむってある。
しかも、うん、いや、前回覚えてます？あの、私は糖質抜きダイエットしてる、はい。
そうですね、糖質を抜くことによってダイエットを試みて、失敗した話しましたよね。
まさかのですよ。で、体重計乗ったんですよ、もう昨日ですよね。
昨日、はい。
1.5 キロぐらい太ってて。
ざわ。
前回の話からですよ。
はいはい。
あまりの恐怖に、受け止めきれずに、はい、今日仕事中に何度も Google で、糖質ダイエット、血液型とか、めっちゃ、すごい、もうずっと調べてた。
仕事しろ。
やばいやばいみたいな。
ギリギリだね、あなた。
ちょっとね、やばいなって。
いや、でも私は意外と好みですよ。やっぱり、むっくりしてる女の子ね。そう、Amazon の奥地もそうですから。
こっちゃいるから、むっくり
してる方が。むっくりしてる方が。むっちりムーニーしてる方が、やっぱり、そうそうそう。いや、モテるらしいから、アマゾンの奥地とかね、フィリピンとかタイの方とかね。
とかね、旅立たなきゃダメで。
じゃあ次はまた違うダイエットしましょうね。
そう、うん、何がいいと思います？
失恋ダイエット。
そうですね。
痩せるのは体だけじゃないですか。
あ、そうです。
いろんなのを削れていきますからね。
で、あれなんですよ。男に対してあぐらかいてるからそういうことになるんですよ。
あぐらかいてると脂肪も増えるんですか？
そうですよ。常にモテよう。常に相手から気を引こうという、このね、このパワーが痩せるための力につながるわけですよ。
いや、でも頑張ってたんですよ、私本当に。
そうでしょうね。
本当頑張ってましたよ。いやね、なんでだろうなぁ。
グミさん全然太らないんですけど、ね、
そう、
うん、死ぬほど食うくせに。
そう、この間も出かけてめっちゃ食べたんですけど、う
ん、何食ったんですか？
飛騨牛。
ちょっと出かけて飛騨牛食うってある？
今のの中にいろんなものが含まれてましたよね、今ね。
何ですか？なんかバターなんだ
よ。ちょっと出かけて飛騨牛食べて、でも体重計乗ったらなんか次の日増えてたの 0.2 キロでした。
いや、そうなんですね。でも一応太ったんですね。
そう、やっぱりね、200g。 その後多分出たから。
もっと太った方がいいですよ。陰で呪いのミイラって呼ばれてるんだから
。呪いのミイラ。呪いのミイラ。やばい。
そんなね、飛騨牛の話から私繋がるんですけど、最近ですね、ちょっとバーベキュー、ね、やっぱ夏だから、みんなでバーベキューしようっつって。
いいですね。ちょっと早いですけどね。
つい1ヶ月ほど前にもバーベキューしまして、で、その時思ったわけですよ。ここでみんなにボードゲームをね、お披露目したいと。
バーベキューに。
思うじゃないですか。もうそのメンツはもうボードゲームのボの字も知らないような、愚かな人間ですよ。人生の半分以上損している愚かな人間たち、
はい、半分以上か。
だからもうボードゲームをですね、大量に用意してですね、はい、まあ、こっそり持ってって、バーベキューが落ち着いたら、
はい、
それをみんなの前で広げようと思ってたら、
ね、はい、
もう一人がギター弾き出してですよ、はい、ね、はい、そしたらもう一人が俺もバンドやってんだってまたギター持っていいでね、
すごい
二人でセッション始まったらね、はい、そしたらちょっといい感じの女がね、いい感じの女なんですよ、ね、
いい感じの女、
まあ、例えば想像するな、そうだな、ちょっと肩のところまでのその何ですか、空いた服あるじゃないで、まぁ、あ、ちょっとミニで、で、ちょっとまぁ、ボーダーの服とか着ちゃうような、もうイケイケですよ。その女がまたこう横行って、鼻歌とか歌ったり、ゆずとか歌い出すわけですよ。ね、そんなサブカル爆発してるところに、私がボードゲーム広げれようか。
すごい、それすごいですね。
無理ですよ。
無理ですよ。それは無理です。
めちゃくちゃ恥ずかしいですよ、そんなこと。
うん。
だからもうね、諦めて、もう泣く泣く諦めて、でそれをツイッターでねしたためたら結構バズって、モミ、はい、さん頑張れみたいな、はい、いやそれをねつい先日のまたバーベキュー行った時に、はい、リベンジです
よ。よく行きますね。うん、
そう誘われるんでね、はい、だからまあジグロだからよくやってると思われるんでしょうね。そういうの苦手なのに、バーベキュー苦手なのに。でいざ行ってですよ、
はい、
で今度まあちょっと少人数だったんで、うん、まあ8人ぐらいだったんですけど、うん、そこでボードゲーム広げてやりましたよ。
おーい、フィッチの場で。
そう、
すごい
反応は。
いや最初はもうボードゲーム持っていくよって先に主催の人に言って
る。
そしたら、いやいや、多分できないですよみたいな。風で飛んだったりとか、そういうメンツじゃないからねって。いや、大丈夫、そういうの持っていくからっつって持ってって。で、いざ、まあやってみたら、もう大盛り上がり。
すごい。
かーも、かーですよ。
よかったですね。
特にインサイダーゲーム。インサイダーゲームはほんと外れないですね。
面白かった。
ねえ、いや、面白い。
場所も取らないですしね。
さあ、あの、ボードゲームやったことない人でも、お題を当てるよんで、その中に一人だけ嘘ついてるやついるよっていう、このね、ちょっと惹かれるわけですよ、心が。そういうので、こうね、敷居の低いゲームから始めて。いや、もうほんと、ボードゲームってこんなに面白いんですねって言われた時も、ほんと、ウレションですよね。ちょっとトイレ行ってくる。
あ、よかった、その辺でしなかったです。
その辺は、ちょっとさすがに。そう、女性もやっぱいたから、やっぱそういう時
に、ね、すごいですね、うん、前回の思いが
そうイベント緩和してよかったなー。皆さんもね、ぜひリスナーの皆さんもね、こういう時はね、インサイダーゲームとかね、あと分かりやすいやつね、
うん、
一気に広げるやつとかじゃなくてね、
そうですね、
なんか手元のカードだけでこうコミュニケーションするタイプのゲームをね紹介すると入りやすいんじゃないかななんて思うわけですよ、というね、はい、まあ、そんなこんなの夏、
はい、
ね、初夏の今、
はい、
今回のホラボドはですね、はい、特別企画でございますよ。ホラボド勝手にランキングスペシャル、
待ってました。
もうこのね、はい、3ヶ月に1回の起きでやっている、
はい、
もう忙しいよ、もうゲームマーケットがもうスパンが短すぎて、は
い、そうですね、ちょっとね、
何回ランキングすんの。でランキングのためにどんだけ遊ばなきゃいけないの、必死、皆さん集まっていただいてたびたび必死で遊んで、
最近もう必死ですもんね、本当にね。
そう、
いや、これはよし次みたい。
でも人気企画ですから、
はいはい、
まあ、ちなみにホラボード勝手ランキングというのはですね、ホラモードメンバーで遊んだゲームマーケットの作品を、まあ、ランキング形式で発表する企画ですね、うん、まあ、新作、純新作、新版の同人創作ゲームで、今回は約35点の中から選定しております。
はい、はい、
まあ、もちろんね、出展サークル全ての作品を遊んだわけじゃないし、どれを遊んだとかは、まあ、言わないですけれども、うん、メーカー、店舗さんなどの海外輸入品、日本語版っていうのは、はい、まあ、省いていますと。
うん、
ね、趣味思考、まあ、偏りまくっての皆さんの意見の統合した上でのランキングですので、あらかじめご了承ください。そして、今回も特別にですね、各サークルさんに事前に聞いておいたプレイのコツ、そして今後の販売展開なんかも発表しますので、これを聞いて欲しくなった方、もしくはすでに持っている方もですね、必聴の内容です。そして今回は相当悩みましたね。
はい。
うん、いつにも増して本当悩んで、
うん。うん。
もうあれがいいだの、これがいいだの。
そうですね。
これは嫌だ、あれは嫌だと。特にグミさんがうるさくて。
おー、熱かったですね。
熱かったですね。まあそれで最後の最後まで、
はい、
つい一昨日までですね、ランキング変動して、はい、やっと、ね、やっと決まりましたから。
はい。
はい。
うん。まあそれもこれもやっぱりね、遊んだ多くのものがやっぱり旧作で、まあ、どれを1位にするかとかやっぱ悩むわけですよ、
うんうん、
ね、かおりんさんも、
うん、まが遊べてない、
また
遊べ、いや違う、遊べてない、
かおりんさんがもうボードゲーム嫌いになって幾清掃、
ちょっと待って、全然嫌いになってないゲームマーケットで私めっちゃ買ってますから、
ね、何買ったの。
いや買いましたよ。
何買ったの。
発電とか、
ね、わー名作。
いや私でも前回買
いました。発電しか出てない何カットしたみたいな言い方してるの。発電以外は
いいんですか、そんな。
ごまかすんかい。まあいいや。
ナショナルエコノミーとか
ね。ああ、メッセン
な
ね。
メッセンなとかね。うん。買わせていただき、いやね、今回ね、ラインナップに入って中にも、うん、私が買えなかったやつとか。
プッシュしたやつとか。そうですね。
はい。
じゃあもう、カオリンさんにプレゼンする気持ちを込めましての。
はい。
はい。
はい、もう、早速第5位から、
はい、
第5位からいきたいなと思いますが、はい、今回の第5位、ダルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ジャレボン。
ジャレボンでございます。ジャレボンはですね、制作サークルは大体さんですね。はい。実はこれ、イカラジのイカさん激推しの作品でですね、消耗型のコンポーネントであるにもかかわらず、今では巷でかなりの人気作となってます。
おぉ、消耗型なんですね。
そうなんですよ。で、初出は去年のアナログゲームラボなんですけれども、私もその時にですね、実際にその会場行きまして、で、ホラボドのインタビューとして、実は大体さんにですね、お話を伺っていたんですね。ところがその時は、ちょっとまあ消耗型のコンポーネントだし、まあまあまあまあまあ、いっかっていうので、お話だけ伺ってたんですけど、まさかですよね。よもやこんな人気作品になるとは。ということで、まあ購入いたしまして、で、遊んだらやっぱ、パッすげー面白い。そらそうですよ。まあちょっとリスナーの方で遊んだことのない人のために簡単にルールを説明しますと、ちなみにここの3人で遊んだ方います？あらー、ジャレボンいいのに。ちなみにチパミさんが激推しでしたね。
激推しでしたね。
チパミさんがジャレボンだけはどうしてもって言ってて、
私も好きですけど。ユーマーケットで行った時に、チパミさんがもう何をもう取り出すかってことで、ジャレボン買ったみたいな。
あ、そうだ。開幕競歩でね、ジャレボン行ってましたからね。
はい、そうですよね。買ったって、すごい嬉しそうにしてましたから。
まあそのジャレボン、ルールとしてはですね、はい、この小冊子に小説を書いていくんですね。まあ、小説とは言っても、いや、クソめんどくさそうじゃんと、私たち国語とか苦手だし、なかなかそういうのはね、難しいよねって思うかもしれませんが、50文字だけでいいです。
はい。
50文字をリレー小説していくんですね。
はい。
で、リレー小説していくにも、一人前の人の50文字は見ていいんですけど、それ以前の人のは見ちゃダメなんですよ。だから、前の50文字から話を想像して、そしてすでに先にみんなでタイトルは決めておくんですね。なんでタイトルと前の50文字から見て自分の、まあ、文章ストーリーを50文字綴ると、そしてまた隣の人に渡すっていうのをやっていくだけです。それを8ページやって、でお披露目して面白いかって、ただそれだけなんですよ。
へー、
簡単でしょ。
簡単
で、これ言ってみれば、まあ、モグワイさんが出してる読み人知らず、
はい、
まあね、読み人知らずといえば、はい、まあ、1文字ずつ書いていって、これもリレーでやる、まあ、俳句ですよね。1文字目、あーだから、次はほうかなみたいなんで、1文字ずつ変えていくっていうので遊ぶ。まあ、この読み人知らずも非常に素晴らしいゲームなんですけど、この延長線にあるようなゲームかなと思うんですよ。で、あちらは、その1文字1文字の偶然の展開と、完成の奇跡っていうのを楽しむんですけど、こちらはそれを50文字ずつ、要はストーリーでやってしまおうと。これ以前に私がね、はいはい、うちでこうイクラをみんなで食べる会があったんですけど、
は
いはい、激烈に美味しいイクラを山盛り北海道から買ってきたやつを食べた時に、はい、ね、そう、やったんですけど、はい、もう超盛り上がりまして、っていうのも、その時のジャレボンのタイトルが、はい、エロ本再開っていうタイトルなんです。これみんなで決めたんですよ。はい、私じゃないですよ。そう、話し合って決めるんですよ。で、エロ本再開っていうタイトルで、で、私がオチを書く、8ページ目を書くからっていうんで、はい、みんなで書いていって、
はい、
で、私がオチ書いて、はい、で、お披露目したんですけど、はい、いやー、これもう、めちゃくちゃ笑いましたね。
はい、
タイトルからしても、やっぱりエロ本に対しての思いを皆さんが綴っていくんですよ。
なるほど。
で、最初は僕から始まってるんですよ。
はい、
ね。
あ、はいはい。
僕はエロ本を買ったから始まってるんですよ。ね。ところが、前の50文字しか見れないから、途中で俺に変わってるんですよ。だから成長してるんですよ。
あ、なるほど。
この少年は。
僕から、
そう。
俺。
そう、俺になってる。
すごい。
ところが私のところ、最後の私のところまで回ってきた時には、もう前の情報ないから、わかんないから、最後、私って書いてるんですよ。
どんどん
成長してる。
どんどん成長してる。
半世紀ですよね。
半世紀だ。
そう。
で
も深い。
すごい。
過去の女を私は顧みない。
はい、
さようならエロ本、さようなら及川奈緒って最後ね、はい、それで締めくくったんですけど、ねえ、いや、僕、俺、私になって、この この奇跡もやっぱり楽しいんですよね。そんなの打ち合わせしてるわけじゃないですから。
そうですね。
ね、楽しそうでしょ、久々にね。
そう、楽しそう。一冊を仕上げるんですね。
そう。う
ん、そうなんですね。あの、読み人知らずって、こう、いっぱいあるじゃないですか。で、こう、くるくるって回るじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
ですよね。でも、それ
で。なんでも、リレーなんで、どんどんどんどん仕上げていくんで、まあ、結構やることっていうのは多いんですけど、とはいえ、まあ、30分ぐらいはやっぱかかっちゃうかな。
なんか、めっちゃ面白そうな気がしますね。
楽しいですよ。後でやりましょうね。
はい。
とはいえですね、やっぱどうしてもあくまで内輪で盛り上がるタイプのゲームなんで、まあ、やってみてこその進化を発揮するんですが、とにかく腹抱えて笑えます。
はい。
で、日本人ならではの、その繊細な言葉の使い方とか文脈から、その意図をさりげに汲み取る能力っていうのは試されるわけで、それは面白いですよ。
は
い。日本人であるからこそ遊んでほしいんですよね。はい。というところなんですが、実際にですね、大体さんにプレイのコツっていうのをね、はい、連絡して聞いてみたところですね、うん、大体さんが言うにはですね、文章をうまく書こうと緊張せずに楽に書くっていうのを心がけましょうと。やっぱり楽しむことが一番ですよね。
はい。
そして、プレイしている人数が、まあ、8人に満たなくても、うん、8ページ最後まで書くことをおすすめします。とのことでした。うん、やっぱ8ページでも、まあ、400文字しかありませんからね。
うん
まあ、実は思ってる以上に文字数少ないんで、最後まで書き切ることで、一つのストーリーが仕上がると。
うん
はい、で、今後の展開なんですが、ジャレボンを使ったワークショップを随時開催するそうで、その際にその場で販売も予定しているそうです。また、店舗やネットでの販売も随時行っていく予定ですので、販売開始の際はですね、随時ツイッターやフェイスブック要チェックですね。
はい。
はい。まあ、消耗型と言いましたけれども、これぶっちゃけ鉛筆で書けば後で消せばね。そうそう、写真だけ撮っといてね、はい、また消して使ったりもできますし、ちょっとこれ一回買ってみて、どういったルールかっていうのを分かった上で、ちょっと展開してみたらいいかなと思います。
はい。
はい。はい。というところで、どんどん行かないとね、これね、終わらないから、
はい、
第5位のジャレボンでした。
はい。
はい。はい、では続いてですが、第4位でございます。第4位は、ドゥルルルルルルルルルルルルルルル
ボブ辞典
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 でございます。あれはやばいですね。
これは面白い。
これ本当面白い。
面白い。
これゲーム制作はですね、つかぽんさん。はい。2014年秋から活動されているサークルさんですね。
はい。
で、このゲーム、超マイブーム。
おー。
まあ、ゲーム界に持っていくのはもちろん、
はい、
ゲーム初心者と遊ぶ際には必ず出しています。
うん、
さっきも言った、そのバーベキューで一番最初に出したゲームは何を隠そう？ボブ辞典。ボブ辞典ですね。とにかく間口が広い、
うん。
そして受けがいいんですけれども、これはですね、よくあるお題当てゲーム。
うんうんうん、
まあよくありますよ、
ね。うんうんうん、
ところがですね、これはルールが直感的で簡単、そして何よりテーマがいいんですよ。
うんうん、
初めてゲーム紹介記事を見たときに、ああ、こういうゲーム欲しかったんだよなって私は思って、
うん、
それでゲームマーケットを買いに行ったんですけれども、まあルール簡単に説明させていただきますと、親プレイヤーはですね、ボブになります。ボブ。だしたりんさん、ね、ボブですよ。
はい、ボブです。う
ん、はい、ボブです。で、ボブはですね、まあ日本に来てそれなりに時間経つんですけれども、外来語がカタカナ語として定着している日本に対してもご立腹なんですよ、
うんうん
うん。ルールとしても簡単で、これお題がカードに書かれています。このお題をですね、親プレイヤーが、まあ要はボブ役が、他の人に対してですね、
うん、
カタカナ語を使わずに説明すると。ね。まあ、ちなみにカタカナ、日本でよくあるカタカナ語、まあ、外来語っていうので考えるとですね、うん、まあ、ゲームとかチョコレートとかテレビなんかは当然ダメですし、あと和製英語ですよね。まあ、ペットボトルとかサラリーマンっていうのもダメです。
あ、難しい。でも、
で、万が一カタカナを使ってしまったらそれをまた指摘できるんですね。今カタカナ言ったとか、
うん、
今英語言っちゃったとかね、
うん
うん、そういうので指摘したらまた1点入りますし、で、当てれば当てたで、まあ、これ早いもん勝ちなんですけど、当てたで、まあ、当てた人と当ててもらった人で1点ずつ入るよと、
うんうんうん、
っていうめちゃくちゃ簡単なゲームです、
うん。
まあ、ちょっと試しにやってみますか。
はい、
はい、
そうですね。
じゃあヒサリンさんはですね、
はい、
ドゥン
ドゥン、
お題、
はい、はい、
カタカナを使わずに他の人に説明してください。
音楽の舞台。
ん？
ミュージカル？ピボーン。
おー、上手。わかりやすいですね。はい、じゃあどうぞグミさんも出してみてください。
はい、玉を 飛ばす、
うん、
広い芝生の上で
ゴルフ
当たり、
やばー、あー確かに
という感じで遊ぶ、はいはいはい、めちゃくちゃ簡単、
うん
ね、サリンさんでもできましたら、ね、
できました、
サリンさんに嘘ついてますか
っていうね、
あれですよねこれ、
うん、
で、
うんうん、
よく考えたら別に言いやすそんなに言いにくいことじゃないはずなのに、うん、なぜかめっちゃすっごい戸惑いません？
戸惑う。
これ不思議ですよ、ね。
だから日頃からよっぽど使っちゃってるんですよね。
う
ん、ね
カタカナを。そう、使ってるっていうことを思い知らされますよね。
この前あれですね、一緒に はるちゃんと遊んでたんですけど、はい、開口一番ケチャップって言おうとして、ケチャーって言ってました。
気づいた瞬間
に。そう、ケチャーっていうもう自然に使っちゃうから。
開口一番ケチャップって。
すぐさま来ちゃった。でですね、まあ、このプレイのコツに関してですけれども、プレイのコツは、作者のつかぽんさん的にはですね、
はい、
まあ、特にコツというものはなくて、ワイワイやってもらえれば OK だそうです。で、私個人としてのプレイのコツとしては、
はい、
外国人なまりで遊んでみると楽しい。
楽しいですね。
楽しそう。
これさっき言ったように、
はい、
要は間違えたら指摘して1ポイント入るよっていうじゃないですか。はい、でもこれ、ゆっくり話せば、ぶっちゃけ間違えるのが、
ね、
なかなかないんですよ。ね、じゃあ外国人なまりでやってみるとこれがね、
そうなんですよね、
間違えちゃうんですよね、
不思議ですよね。
じゃあ例えばやってみましょうか、はい、音楽とか芸能人になりたい人が
アイドルオーディション、
おお、セーフオーディションで、
ね、それはディスクで始まる日本のホテルのために
ほらね今ディレクターって言いかけました
、
全然カタカナでしたよね今、
そうです、そう、こうやってちょっとした意識がそっちに飛ぶことによって間違えやすくなったりするので、外国人なまりで遊んでみるっていうの
は
楽しい、より楽しくなるという私なりのプレイのコツですね、
はい、
はい、そして今後の展開なんですけれども、これも人気でですね、
はい、
結構完売しているんですけど、
はい、
こう月の生産量は少ないですが、生産自体はまだ継続するということで、はい、秋のゲムマにはなんと拡張を予定しているそうです。もうこれはもうぜひね、かおりんさんはもう買っていただいて、
はいはい、
で、現在はですね、イエサブ、それからディアシピール、それからサイコロドに、委託中でございます、
はい、
で次回分はですね、ディアシピールに大半を委託するとのことだったので、ぜひ気になったら、そういえばディアシピールは通販もやってますからね、
はい、やられてますね、
そう、もうポブチで持ってない方はぜひ購入してみてはどうでしょう、
はい、
超おすすめです、
はいはい、
うん、ではですね、まあ、ここから、まあ、第3位に入っていくと思いきや、いつもの通りですよ。
来ましたか。
はい。特別紹介枠でございます。
はい、
まあ。特別紹介枠というのはですね、はい、5位以内には入ってないけれども、どうしてもここでぜひ紹介したいという作品を特別に紹介する、この特別紹介枠でございますが、
はい、
今回の特別紹介はこちらです。猫は上に乗る。
おぉ。
にゃーん。はい、猫は上に乗るですね。あ、はいはい、猫好きの方この中にいらっしゃいます？
います。
まあ、猫ってよくほらなんか構ってほしい時に構ってくれないのに、全然相手しなかったら膝の上に乗ってきたりします。
あ、しますね。
あれです。
あれか。
あれです。まさにそう。このゲームまさにそれで、もう猫が上に乗ってくるというのをテーマにしたゲームですよね。
お
ー。制作サークルは十色ゲームワークスさん、
はい、
うん、これね、あの清水さんが以前から注目されてたんですよ、まあ、清水さんといえば、まあ、歯に衣着せぬ、
はい、
まあ、進撃のノットフォーミーツイートで、ね、
はい、
まあ、創作ゲーム制作人からいろんな意味で一目置かれている、
はい、
まあ、そんな有名な清水さんなんですが、
はい、
サリサ知ってます、
うん、
清水さんってルールだけを読んで、
う
ん、でゲームの評価しちゃうんですよ、遊ばずに、なかなかでしょ、
うん、
まあ、一種のもうボードゲームシリアルキラーなんですけれども、
うん
うん、まあ、その清水さんがですね、はいはい、注目してると、これあかん、
確かにすごい、
これ買わなあかんというわけで、私、うん、まあ、ぶっちゃけこれ購入リストには入ってなかったんですが、
はい、
まあ、ゲームマーケット、そう、清水さんのツイートを見て、
はい、
まあ、購入しまして、
はい、
いや、やっぱりさすがだなーって、面白いのなんの、
お
ー、うん、 ね、遊んでみて、まず感じたところとしては、なんとも不思議なプレイ感。以前にリカーリング遊んだ時も、まあ、感じたその、突き抜けたアイデンティティっていうのがあって、で、こちらにもそれが非常に強く入ってるんですよ。で、私それを気に入っちゃったわけですけれども、まあ、ルールとしてはですね、めちゃくちゃシンプル。はい、もうこのボックスの中にはですね、カード、あとこの猫ちゃんチップ、1個だけ入ってるだけです。はいはい。で、この数字も1から8までの数字が書かれただけで、これで遊ぶわけですけど、こんなゲーム他にもたくさんね、こんなカード分だったらいくらでもあるんですが、これがまたね、アイデンティティ溢れてまして、これ4人で遊ぶとか3人で遊ぶとか関係なく必ず場に4枚カードが十字式に出ます。うん。で、自分の手札っていうのを皆さんそれぞれ持っているんですけど、その手札をどんどんなくしていこうと。まあ、リカーリングに似たようなゲームですね、はい。この十字式になっている部分、この自分の目の前にあるカードの束っていうのがポイントになります。
はい、
つまりそこにたくさんカードが積み重なれば、その分ポイントが上がっていくよっていうゲームなんですね。じゃあどうやってカードを置いていくか。ここなんですけれども、4枚この場に出ている数字の書かれたカード。このうちの1枚にですね、猫ちゃんが乗ってるわけですよ。で、この猫が乗っているカードは無視します。
はい、
はい、
残りの3枚のこれを小順にするか、もしくは高順にするようにカードを1枚出す。それだけです。例えば今出ているのは275の順番で出ていますんで、
はい、
7の上に4もしくは3を置ければ小順にできますよね。245、
はいはいはい、
もしくは278っていうのを出しても小順になっていくじゃないですか。
そうです、
ね、
ところが8を出しちゃうと、これカオリンさんのポイントになるゲーム束なんで、
あ、そうか、
そう、そこに出したくないなとか、あとパスもできるんですよ、
はい、
でこうやってパスするかカードを出すかで、カードを出しちゃうと今度はこの猫ちゃんがカードを出したところに来ちゃうんで、
あ、
これでまたオープンになったカードを含めて小順か高順にしなくちゃいけない。
あ、
ほーら、なかなかに面白さ伝わんね。
意外と考えません、これ。
これ考えますね。ひさりんさんどうです、もう聞いただけじゃもう全然、もう
聞いただけじゃ
ずっと首が横に、
首、そうですね。どうしました、肩凝ってるんですか。
イエ
ーイ。
で、実際このゲームぶっちゃけ、グミさんは好きじゃないんですよね。
いや、なんかよく分かんなかったんですよね、やってみて。
グミさんってね、極度の負けず嫌いなんですよ。本当に。
皆さんももうご存知の通りですね。
私、本当、ここまでの負けず嫌いのボードゲーマー女子は、会ったことないぐらい。確かに
そうですね。普通だよ、うん。
普通じゃないよ。
もうその恐ろしさたるやですもんね。
そうですよ。はい、本当に負けた後なんか、独り言ずーっと言ってますからね。
いやいやいやいや。
自己反省。
ちょっと申し訳なくなってくる
ぐらい。いかに信じかよって思って。だいぶ病んでるんですけど。だからこそ、おそらくですけど、ハンドリングできないゲームってすごい苦手なんですよ、グミさんは。
なるほど。
だから、その気持ちはわかります。このゲーム、まあ、ハンドリングできないから、なかなか苦手なんだよな、好きじゃないんだよな、という気持ちもわかる。ただ、マンネリ気味とも言われている昨今のゲームデザインの分野において、こういった新感覚のゲームデザインっていうのは、素晴らしいことだと私は思うんですよね。やっぱそのエポックメイキングってこういう思想から始まるんですよ。
はい。
他の人が作ったシステムの、例えば掛け合わせとか、それの延長線で、やっぱゲームデザインする。まあ、これは多くありますし、実際にそれで面白くなるんですけど、それ以前のところに立ち戻ってですね、新しいゲームっていうの、プレイ感っていうのを追求した、まさにこのゲームはそれなんですけど、ここだけでやっぱゲーマーたる私は、あ、これすごくいいなって思うんですよ。まあ、これもリカーリングの時に散々言ったことですけどね。はい、というところで言うと、まあ、カオリンさんとぜひ遊んでみたいところではあるんですが、はい、やっぱりこの新感覚っていうところをどう評価するかですね。はい。なので5位以内ではないんですけれども、特別紹介枠としてのことでした。
はい。
はい。ところで、プレイのコツに関してですが、はい、作者さんに聞いたところ、自分でもよくわかりません
あれ
だよね、
とのことです。これリカーリングの時
に、ね。あれなんか聞き覚えのあるような
これね、別のサークルなんですけど、言ってることが全く一緒。なんか正直言って作った本人自体が必勝法が見出せてないので、誰か教えてって言ってました。で、あえ えて、あえて言うんであれば、はい、1と8っていう、うん、まあ、端の数字ですよね、うんうん。っていうのをうまく使って、はめ技に持っていく、うん。次の人が出せないようにしていくっていうのがいいんではないかと。としても、やっぱり自分のポイントに直接なるってわけではないんで、また難しいところなんですね。
ね、お答えこそがその型にはまってないからこそ出てくる答えなんです
ね。そうそう、うん、これね、いろんな人に遊んでいただきたい、本当ボードゲーム最近飽きてきたらって人にこそ遊んでいただきたいですね。なので今後の展開なんですけれども、在庫はですねイエローサブマリーにほぼ全部委託している状況なんで、はい、つまりはこのゲーム欲しい人はもうイエローサブマリーにゴーするしかないんですよ。
ゴーするしかない、
ぜひ行ってください。
はい、
カブラギ P のいる
いる
イエローサブマリンに、
はい、
行けばまだ勝利はあると思います。で、サークルとしては、ゲームマーキーに向けてまた新作っていうのを考えているらしいんですけれども、これがまた変なゲームらしくて、もう正直私はもうね、ワクワクが止まらない、この重式ゲームワークさん、はい、もう今後とも頑張っていただきたいなと思っております。はい、はいはい、というところで特別紹介枠の、
はい
はい、猫は上に乗るでした。
はい、はい、
はい、はい、というように架け橋で言っておりますが、はい、まあ、ここから第3位の紹介、うん、ちょっと待った、ちょっと待った、気になるところは、
はい、
10位から6位までは何だったんだと。
そうですね。
それ大事。これぶっちゃけカオリンさんとかグミさんとかヒタリンさんがプッシュしていた作品もそっちに入ってたりするんで、はい、ちょっとそっちもですね、うん、まあもうざっとね、はい、紹介するとですね、はい、まず第10位はですね、サイノメコロシアム R。これ面白かったですね。
うん、あ、面白かったですね。
これ非常に、うん。まあこれはもうテキストを使ったカードゲームなんで、はい、ちょっとね、まあそういったゲームに慣れてないといけないっていうところあるんですが、敷居で言うと相当低いので、うん、これは面白いね。キャラクターの絵が可愛いんですよ。
可愛いですね。
サイノメコロシアムっていうね、以前のバージョン持っている方も絶対買った方がいいんですけど、うん、もう絵書き下ろし、しかも、キラカードが入ってるんだ
な。キラカード？
そう。キラカードがまたいいんですよ。もう子供心をくすぐる。いや、もうこれ、あかかか。なんか一個ずつこんな紹介して長くなる長くなる。
これ相当好きです。
あれね、カオリンさんの大好きなサイノメコロシアもある。そして第9位は、神ナイン。神ナインはグミさんもプッシュしてたんですけれども、これがですね、まあカジュアルな取り手と言っていいんでしょうかね。まあカードを出していくんですけど、まあそれぞれのね、まあ相当っていうのを守っていきながら出すんですが、結構ね、運要素も強かったりするんで、まあ思考と運っていうバランスで非常にいい。そして、この新版の神ナインでは、アートワークを長谷川どりさんがやっていることによって、いろんなゲーム界で取り出しやすくなったわけですね。これも面白いです、うん。はい、そして第8位。ナショナルエコノミーメセナ。
メセナ。
まさかの8位ですね。これ、以前のナショナルエコノミー自体は、はい、ね、もう私たち大好きじゃないですか。うん、 そうですね、
はい、
それ自体は去年のね、ホラボド大賞にもノミネートされたほどの、
はい、はい、
私たちの大好きな大傑作だったんですけれども、はい、このメセナーも非常に面白いんです、はい、面白いんですが、はい、より戦術的でよりダイナミックなゲーム性に進化したんですよ、そうですね、でそれを、まあ、どう取るかですよね、うん、で私個人としてはやっぱりナショナルエコノミーの頃にあった予定調和の中で相手をどう出し抜くかっていうところが好きだったんで、ちょっとメセナに関してはまあ個人的には前作の方が好きだったかなっていうところはあったりなかったり、でもこれは本当に人それぞれでもう大絶賛してメセナの方が圧倒的に面白いって言ってる人も非常に多いです、なのでこちらも超おすすめ。はい、では第7位はラードロ道路ね、このラードロ道路、
ラードロ道路、
言
いにくい、
一回聞いただけでもすぐ忘れちゃう、このラードロ道路はですね、5人から8人で遊ぶゲームなんですけど、このゲームはかなり癖あります。
へー、
癖あって、もう正直ルールブックはなかなかの文字量だし、カードに書かれてるアイコンですかね、もう非常に分かりづらいですが、めちゃくちゃ面白い。こんだけ言っといて面白いんですよ。これはですね、まあ、親プレイヤーというのが2人存在しまして、はい、お互いにプレゼンするんですね。
プレゼン、
まあ要は島にちょっと財宝探しに行こうぜみんな、はい、でその島のプレゼンを親2人がお互いに言い合うわけですね。こっちの方に来たらこんだけいい思いするぜ、はい、いやいや、こっちに来た方がこんだけいい思いするぜ、はい、ところがですね、その島ごとで何人集まると美味しいけど、何人集まっちゃうとアウトとか、
ああ
ゼロ人だととんでもないことになるとか、はい、っていう風に集まる集まらないによってのメリットデメリットっていうのが存在して、しかもその裏で泥棒しようとしているプレイヤーも中にいたりとかして、
新しいですね。
そうなんですよ。結構これは新しい、またこれプレイ感で、これ1回目はちょっと敷居高いんで、最初にあのゲームルールとかは遊ぶ前にちょっとね、まあ、ペン引いとくなり1回こうテストプレイしてみて、まあ覚えておく必要はあるかなと思うんですけど、やみつきになります。非常に楽しい、
はい、聞いただけですごいやりたくなります
。そうでしょ、うん、これは本当カブラギピーもおすすめのラードのでどんどんいきますが、第6位こちらですね、マギアルマ。
マギアルマ。
マギアルマ。グミさんとカオリンさんの激烈おすすめの、はいはい、ゲームですね、はい。これどういったゲームでしたっけ？
四角いサイコロみたいな。
どうした？
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
言葉足らずだな。四角い
サイコロみたいな。
このキューブ型の、
キューブって
言ったキューブ型のコマですよね。はい、その大量のコマ。
本当だ。
カラフルな。うん、この大量のコマとダイスを使って敵を倒していくゲーム、はい、ねえ、
それもまさか、
うん、
そのキューブを積むというね、
積むんですよね。
これね、まさかのバランスゲーム、
まさかの、
しかもカードをね、これ入ってるカードを見るともういろんな武器カードが入ってるんですよ。で、武器にはこう能力があったり勝利点があったりっていうのと、あと可愛らしいこのキャラクターイラストですよね。かわいい、うん、これもまた心躍るんですが、こういったものを使ってなんでバランスゲームと、
確かなんで、ね、
不思議じゃないですか。これがまたあれなんですよ、リアルタイムバランスゲーム的倒していくゲーなんですけど、
リアルタイムなんですよね。
もうね、要は自分が取ってきた武器のカードに書かれている通りにキューブを上に積み上げていくんですね。
はいはい、
この見た目の通りに、でそれができたら完成したっつって隣の人がそれをチェックして、でできてるってなったらその分のダメージを、まあ、共有の敵ですよね、はいはい、うん、敵に与えて、で敵が落とした透明のキューブっていうのが勝利点につながっていったりとか、でとどめ刺すとさらにいいよとか、っていう風なゲームです。これギリギリ第6位でしたね。まあ、ジャレボンよりは面白くないってわけじゃなくて非常にいいんですけど、ちょっと大味な部分があるんで、こうテキストを使っているからちょっと真面目に遊ぶゲームかなと思いきやパーティーゲーなんですよね、っていうところをまあ完備していただいて、というところで、はい、第10位から第6位でした。どんどんいきますけれども、はい、第3位
いきました。
きました。
第3位こっからですよ。もう超悩みに悩んだ、
悩みましたね。ベスト3、ここ
第3位、ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルル
ルルルルルル
リアルへの道はやばい。これ面白かったですね。
これはいいゲームですね。
ほんといいゲームでしたよね、うん。これ制作サークルはですね、フクロウ堂さん。まあ、よろずでこの豊あかりとか、タマモールなどの人気作品を数々生み出している実力サークルさんですね。で、このアートワーク。
うん、
そして、豪華コンポーネント。
はい。
見てください。このボードが、ほら、これまたね、ボックスが大きいんですよ。
綺麗ですね。
綺麗ですね。
このピラミッドの描かれたボード。
本当に綺麗。
まさに海外品にも引けを取らない。はい、ザボードゲームって感じでしょ、
は
い、まあ、いわゆるプロダクトデザインとしての完成度が高いんですね、まあ、少しだけルールは複雑なんですが、フクロウ堂さんの思いが存分に詰まったかなりの大作です。で、ルール、まあ、簡単に説明しますと、まあ、大きく捉えて、これはカードドラフトゲームですね。まあ、セブンワンダーを代表とする、要はカード、自分の持っているカードをですね、隣の人にどんどん回していって、1枚ずつ取っていこうと。っていう風にやっていく、まあ、よくあるシステムなんですが、このゲームにおいては、なんと、両サイドからしか取れません。
そう。
つまりは、左と右、このどっちかからしか取れないから、間にあるカードは見えてるけど、取れないんですよ。あれ、じゃあこれどういうことを指してるかというと、一番右のカードを取れば、次回ってくるグミさんには、当然次の一番右のカードはこれになるなって私は見えてるわけですよ。これ取られちゃいけないなっていうのはわかるわけですよね。っていう、セブンワンダーよりもより強く思考が入ってくるんですね。自由に取れないわけだから。そして、このボードはじゃあ何に使うかというと、 レースゲームなんですよ。
え、
こう見えてレースゲームです。
そうなんですか。
うん、
どんどんどんどん上に上がっていって早くゴールする、といいわけではなくて、どこに自分のこの色のキューブを置いていくかっていうのが勝負になるんですよね。相当考えて遊びますよね。
考えましたね。でも面白い。
このキューブ自体はですね、1マスにつき1個しか立てれません。で、それに対して、まあ、さっきドラフトで取ったカードっていうのを出すんですが、このカードにですね、色が振り分けられてまして、マスと合致した色のカードだと、そこに進めるってことを表してるんですね。ということは逆に言えば、オレンジのカードを出したのに、周りにオレンジ色がなかったりすると、そっちには結局いけないから、じゃあパスして貯めておこう。でもその間に他の人が先に進んじゃって、そこにキューブを置かれちゃったりする。でもここにまたルール縛りがあって、いっぺんに2枚までしか出せないよとか、手札も、保留できるのは2枚までだよとかっていうのは階層ごとで分かれてるんで、このタイミングはこういう風に進もう、でもこっちの階層に行ったらこう進もうみたいなのをそれぞれ思考して遊んでいくレースゲームなんですね。このポジティブにもネガティブにも動くこのカードのデザインっていうのは、まあ素晴らしいんですね。でプレイ時間っていうのはね、グミさんね、まあぶっちぎりそれなりにかかりましたよね。ところが中盤から終盤にかけての収束性とデッドヒートによる高揚感っていうのはもうひとしおですよ。もうインタラクションがもう絶妙で、最後の最後までギリギリの攻防戦になるようにデザインされているのがさすがって思います。ただね、
ただ
ルールブックがね、
そうルールブックが分厚いんだな。このルールブック、ほらアオリンさん、ほら
わお
すごい
20ページあるの。これはね、このルール量に伴っての20ページじゃなくて、フクロウドウさんの真面目さゆえなんですよ。
真面目
ちゃんこ丁寧に書いてあるんですよ。
はい、
この丁寧さゆえに20ページ。だから逆に言えば、これ全部読めば絶対に遊べるんですよ。その安心感はある。
はい、
ただ、じゃあゲーム会に持ってって、一切ね、ルール読まずに持ってって、お披露目すると、はい、痛い目見ます。
なるほどね。
なんで先に読んでおくべきです
ね。勉強してからね。
そう。ところが、プレイエイド、まあ、サマリー自体は同封されているんで、プレイ中のそういった質問とかっていうのは特にはない。遊びやすいっていう意味ではもう全然ですね、もう満タイなんですけど、ここの出だしのルールブックっていうのの、まあ、読むのは、まあ、先にしておくべきかな。
そうですね。
で、作者に聞いたプレイのコツなんですけれども、はい、実はですね、このプレイのコツはまたこれご丁寧なことに、
はい、
この説明書の末尾に全部書いてくれてます。ね、これで1ページ取ってますからね。
親切ですね。
親切すぎますけどね。まあ、おおむねそちらを読んでもらえればいいんですが、あえて抜粋するんであれば、手札をゼロ枚にしないことに加えて、最低限1マスは動ける手札を常に持っている状態にしておくことですね。そして、右隣プレイヤーと同じルートを取らないようにし、序盤はゴールするよりもキューブっていうものをどんどん配置していくっていうのに勤しむべきなんですね。このゲーム、まあ、ゴールしたら、ま、当然ゲーム終了するんですけど、キューブをどんだけ置いたかによって全然得点変わってくるんですよ。階層ごとで。
はい、
なんで、キューブを置くっていうのを中心で、まずは考えるべきだし、全員そういう風に、まあ、暗黙の了解を立てるね、空気を作るっていうのも、まあ、戦略ですね。はい、では今後の展開ですが、現在、イエサブ、ロロステ、ディアシピールに委託中です。これも絶対買って損ない。本当に面白いゲームですから。
楽しいですね、本当
に。はい、もうカオリンさんもね、はい、買おうかな、やんで結局買ってなかったですけれども。
でも何回黒田さんの前をうろうろしてた。
あ、マジ買おうかな、やんだっすね。
買うつもりだったんですよ。でも、うっかりお金が足りなくなって、
あら、
あ、どうしよう、どうしよう、あ、これを買ったら買え
ねえ。まあ、ここでね、ゲームマーケットのコツを、まあ、お伝えしますと、全財産を持っていくっていうのがまず
いです
ね。はい。あ、間違いないですね。
全財産を。
まあ、カオリンさんが今貯金にある82万円を、まあ、そのまま持っていっておけば、大体は問題ないな。
問題ないな。
はい、
怖い。その公共の街を歩くのが怖い。
怖い。はい、第3位。リアルへの道でした。
はい。
はい、では第2位に入っていきますが、はい、第2位はこちらでございます。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル ネトリコー、イエーイ、プラネトリコですね。
これもいいゲームですね。
これいいゲームでしたね。
あ、盛り上がった。
本当に、いや、リアルへの道とどっちにするかめちゃくちゃ悩みましたけど、
最後まで悩んでましたね。
住んでてプラネトリコ、
うん、
まあ、何を隠そう、私もみがですね、はい、ゲームマーケット春開幕競歩で一番最初に買いに行ったのはこのプラネトリコなんですね。サークルは四等星さん。このサークルはですね、
はい、
去年の秋に初出店だったんですけれども、うん、その際にリビド、はい、ファイナルバーガー、ラミネートラミーという、それぞれテイストの違った三つの新作を頒布しまして話題になりましたね。
うん。
うん、で、特にラミネートラミーはですね、まあもう多方面でも大好評で、
うん。
うん、プレイの敷居はまあ高いんですけれども、まあスマートで奥深いゲーム性と、まあ、その完成度の高さにもうゲーマー度肝を抜かされたわけですよ。で、このプラネトリコなんですけれども、ラミネートラミーの制作者、うん、リカチさんの新作なんですね。そら期待しちゃいますよ。
いや、正直でも私遊べてないんですよね。
あら、
あら、
もう、ガオリンさん、プラネトリコ会来てくれなかったですからね。
わざわざ。
行けなかった。
いや、これほんとやばいですから。
いや、でも面白いって言うじゃない、
言うじゃない、懐かしいですね。
今回もね、この順位です。
いや、
悔しい、
悔しいでしょ、
うんうん、
もっとちゃんと言わないと、
それじゃない、
悔しいです、ですか、
悔しい
です、悔しいですね、出ましたね、懐かしいね、懐かしいシリーズが飛び出しましたが、まあ簡単にルールを説明しますと、システムとしては、
うん、
拡大再生産とワーカーリムーブメントですね。
リムーブメント。
まあ、ワーカープレイスメントってよくあるじゃないですか。
はい、
まあ、ワーカーを置いた瞬間に、はい、まあ、効果が発生して、うん、まあ、そこに早く置かなきゃっていうゲーム。うん、まあ、こう、ワーカープレイスメントでよくあるパターンですが、うん、まあ、これ、実は SF を舞台にしておりますんで、まあ、銀河の旅をするんですね、
うん。
で、自分の惑星をどんどん作っていくんですけれども、惑星にですね、自分のワーカーを置くところがですね、その時は効果は発生しません。
はい、
自分の出番が時計回りで回ってきた時の最初にですね、一番上から一個ずつ取れていくんですね、ワーカーが。ここでリムーブメントして、そこに書かれていた効果が発生するわけですよ。
なるほど。
ということはですね、これ要はプロットしてるわけですよね。
うん、
どのタイミングでどの惑星にワーカーを配置して、うん、で、どのタイミングでこれが見返りがあるかっていうのを計算して、まあ、進めていくっていうゲームになっています。もう面白そうでしょ？
うん、
すごい面白そう。
で、すぐには成果を得られないってところで思考を凝らすところではあるんですが、うん、手番でやること自体は非常にね、グミさん、
簡単でしたね、
簡単中の簡単で、
うん、
まずさっき言ったように自分の惑星から帰ってくるプラス1アクションするだけなんですね、
うん、
このアクションっていうのはまあ6つアクション種類があるんですけれども、うん、まあ、これそれぞれ非常に簡単なんで、惑星を新たに買ったりとか、あとガジェットっていうまあ効果のついた特殊能力カードっていうのを買ったりとか、さらにもう一人帰ってくるようにするとかっていう風にするだけの、このアクションの中から一個だけ選んでする、
うん
うん、プレイ時間もね、なかなかにスムーズですよね、
スムーズですよね、
うん、こういった手のタイプってやっぱどうしても時間かかりそうですけど、
うんうん、
まあ、1時間かからないぐらいで終わります。
早い、
うん、で終盤にかけての、まあ、スピード感っていうのもありまして、要はさっき言ったガジェットっていうのに特殊能力がついてるんですが、この特殊能力自体がですね、結構またぶっ飛んでる能力で、でこのカードを買うことで強くはなるんだけど、それしてると得点を大きく持っている惑星を手に入れるっていうのがおろそかになっちゃうし、じゃあ惑星だけ頑張って取っていったところでガジェットをどんどん鍛えてる人に後から抜かれちゃったりするんで、そこら辺のバランス感なんですね、
うん、
うん、っていうところで収束性も相当にまあ、考えられてますし、何よりこのメインのメカニクスの完成度っていうところでは本当に目を見張る部分ではありますね、
うん、
うん、ただね、まあ、ディスってるわけではないですよ、
はい、
あえてこれはもう話題になってるんで取り上げさせていただきますけど、
はい、
一部のカード、このガジェットの能力がですね、もうパワーブレイクしちゃってるんですよ、 うん、この加速器というカードとワープゲートというカードがあるんですけど、うん、これが異常に強いんですよね。
うんうんうん、
この2つを、まあ、手に入れちゃうとこのシナジーがもうとにかく異常で、
うんうん、
まあもう得点バンバン取れちゃう。しかもこれカード枚数でいうと早いもん勝ち2枚しかないんで、うん、これ後から間に合わなくて取れなかった人はもうなかなかに厳しいんですよ、
うん
っていうところが、まあ、ツイッター界隈でもちょっと話題として取り上げられちゃっていたんですが、うん、作者に聞いたプレイのコツのところで言いますと、
はい、
ワープゲートの弱体化っていうのをちょっと盛り込んでみてはどうかなと、
う
ん、っていうので以下の2点を変更すると良いかと思います、はい、ワープゲートのコストっていうのを青4、黄色1に変更ですね。本来は青4だけで購入できるんですけど、黄色1も追加する。あとですね、惑星に時間衝突っていうのがあるんですが、これの2列目っていうのを1金に変更すると。まあ、こっちの時間衝突も強いんでね。っていうので、まあ、ある程度のバランスは整うかなということでした。
うん、
ちなみに、私のハウスルール。まあ、あえてうちのハウスルールを言わせていただくと、はい、青のカードは1人1枚まで。
なるほど。
そう、だから加速器とワープゲートを同時に持つってことはできないようにする。まあまあ、ここまでやっちゃうと、それってゲームデザインとしてどうなのって、あまりにも強制力がありすぎるんじゃないかっていうのはあるんですけど、もうここまで完成されたゲームを、ただのこのカード2枚で評価を落とすっていうのは私的に非常にもったいないなと思うんですよね。
そうですね。
うん。なんで、もうどんどん遊んでもらいたいから、まあ、ちょっとハウスルールとか今さっきリカチさんのバランス調整っていうのも含めてもっともっと遊んでもらいたい、まあ、それぐらいのもう傑作中の傑作だと思います。
うん、そうです ね、
ねこんだけだってパワーブレイクしてるっつってんのに第2位に据え置いてるわけですから、
うん、面白い。
いやそんなことない方ぜひ遊んでほしいですね。はい、
はいはい、
でですね、まだプレイのコツっていうのはまだあったんですけれども、このゲームはスピード感覚っていうのは非常に重要なので、
うんうんうん、
基本的にワーカーを増やすコストは大きいです。なんで増員は2か3人に留めておいて、一気にゲーム終了を狙うと多くの場合いいでしょうというのがリカシさんからのポイントでしたね。はい。でですね、今後の展開ですが、バランスを調整したいという思いはやっぱりリカシさん自身もあるようなんですけれども、やっぱり増刷するならばもういっそ作り直した方がいいよねと。っていうので展開を考えてはいるんですが、
はい、
またそれとは別にですね、
はい、
AIP に持っていこうかなと検討中らしいです。
うん、
AIP、まあ、AIP っていうのはですね、うん、アークライトインディーズゲームプロジェクトっていう、
はい、
この前発足されたものなんですけれども、はい、まあ、ゲームマーケットを運営している、
はい、
まあ、アークライト、まあ、株式会社アークライトさんがですね、製造費を、まあ、持って、流通も全て行って、
はい、
ゲームデザイナーさんに対して印税を支払うというシステムですね。つまりゲームデザイナーさん自身は自分のお金を使う必要もなく、
うん、
勝手に自分の商品が世の中に流通して印税をもらうことができる。そしてアークライトとしてはそれが売れれば売れるほど当然自分のところにも、
うん、
まあ、儲かるわけですから、
うん、
っていう、まあ、ウィンウィンなね、まあ、いいように言えばそういうことですよ、
うん、
悪く言えば人のふんどしで飯を食うということなんですが、
うん、まあね、うん、まあ、
うひょうですけれどもね、
うひょうですね、うん、耳ですから、
そう、だから今回せっかくねホラボドでランキング付けしても結局手に入んないっていうのはやっぱ寂しいじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、だからこういった AIP によってより多くのファンに届くようになるといいなと。
そうですね、
うん、そういった意味ではリカシさんが AIP に出すっていうのはもう大絶賛で応援ですね、
うん、そうですね、
はい、っていうところでした。これもまた遊びたくなったでしょ、
うん、
遊びたい、
もう一回やりたいですね。
あ、
今からやりたいですね。
次はこうやって遊ぼうってやっぱ思いますもんね。
思いますね。
手が
重い。違う戦略でいこうと思います、
うん、いいゲームです。
失敗するとお前って言われる。
あ、そうですね、
うん、
それが
怖い怖い。
今後グミさんと遊ぶかどうかを考え直した方がいい。
遊んで、遊び相手はちょっと
遊んで、ね、覚悟しないといけない。
あれですよ、ヒサリンさん、なんかカオリンさんと遊ぶ時もオラ疲れるんですけど、まだ気持ちがいいんですよ。
はいはい。
M の私としても受け止めれるんですよ。わかります。
はいはい、
う
ん、
そう言っていただく。
ところがグミさんの場合はですね、ただの暴力なんですよね。
言葉の暴力。なるほど。
ヒサリンさん以前ほら一緒の職場でね、ナースとして働かれてましたけど、よく無事でしたね。
いやそんなことないです。
そんなことない。無事じゃない
か。そういうのは、肩腕の
袖をめくるっていう。
ねえ。ちょっと動揺
が。今動揺が出てきてないのにちょっとびっくりしましたけどね、今。
肌が荒れになります
どうしようって
。どうしようね。ねえ。はい、というね。はい、まあ、そんなちょっとしたね、まあ、やりとりあった上での、第1位の発表に、いきます、はい、どうします、やめときます、
やめときますか、やめますかの、
そんな
感じですか、
いやいや、やめます、
ありがとうございます。
いやいや、やめます、もう。1位のゲームはもう非常に揉めに揉めて、
揉めましたね。
もうそれ1位にするのはやめようとか。
今までで一番揉めましたね。
あ、そう、
本当に。
これ1位にしちゃう
っていうね。
いやもうこれ1位するしかないよ。というところで、今回の第1位。ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルル
はぁっていうゲーム、何それ
何それ
何それ何それ
ですね。知らない方もいらっしゃるんじゃないかな。いやー悩んだなー、
悩みました
よ、悩んでますねー、
悩みましたねー、揉めた。
リアルへの道も、プラネトリコもですね、もうめちゃくちゃいい。もうどっちが1位だ、どっちが1位だって競った結果、まさかのハっていうゲームが1位に躍り出る。
よもや誰が予想しましたでしょうか。
まずまた亀が1位かウサギが1位かってところをジョイナーが抜くみたいな、ね。
しちゃったみたいなね。
ジョイナーがね。わかります、ヒタリンさん、ジョイナー。
わかんない。
ジェネレーションギャップ。
凄まじいです、ちょっとショック受けました
ね。カール・ルイスはわかりますよね。
カール・ルイスはわかります。
カール・ルイスはわかります、ね。カール君はわかると。まあそんなことは置いといてですね。まあそれほどハっていうゲームが意外に1位を取ってしまったわけですけれども、これ皆さんやりましたよね。
やりましたね。
これ鬼のように私も面白いと思ってるんですよ。ルールはですね、もうとてつもなく簡単なんですけれども、名は体を表すとはまさにこのことで、ハっていうだけです。
イエス。
日本人、ほら、いろいろあるじゃないですか。ね。なんでの時の、はぁとか、呆然の時の、はぁとか、そういった様々なはぁを、それぞれのプレイヤーに裏向きで配るわけですよ。で、自分担当のはぁがあるわけですよ。で、それを一人ずつ言っていくだけです。わぁもん、わぁ簡単、マジか、すごい。わぁ簡単。
イラスですよ、もう。
いやもうじゃあ、これはもうね、ルールなんかもう言う必要ないから、もう遊んでみよう。やってみよう。まあ、本来は得点っていうのをつけるために回答用紙がついてるんですけども、今回はですね、まあ、それやるとちょっとポッドキャスト上めんどくさいんで、自分の担当の歯を言ってみんながそれを当てるってだけにしましょうか。リスナーの皆さんもね、ぜひね、これね、カオリンさんがどの歯を言ってるのかとかね、
当てていただ
きたい。もうそういうのを当ててもらいたいところではあるんですけれども、はい、ではそれぞれのね、プレイヤーに今配りました。
はい。
じゃあもう早速ですけれども、
ね、
やっぱグミさんから、
は
ぁを言ってください。これが何のはぁかをね、当てましょう
よ。
はい。じゃあどうぞ。
はぁ？
なんでしょうね。
なんでしょうね。ただ、怖い。
怖いですね。
やっぱあれかな、
これかな、
怒りじゃないですか。
怒りですかね。
怒りっぽいですよね。怒りっぽい。
若干怯えを感じたら、
ね、怒り。言い慣れた感も怖かった。
そうなんです。結構このゲームやると、結構戸惑うのに、今めっちゃスルッて出てきたのがね。
怖い。
怖い。
怒りの歯。
正解です。
イエーイ、まあ簡単でしたね、今のは
ね。
はい、じゃあヒサリンさんどうぞ。
いきます。はぁ。
なんでしょうかね、これ。冒頭の流れか、なのか。
ちょっともしかすると、よもや。
よもやみたいな展開を。
よもやですよね。いや、私今悩んでるのは、まあ、呆然の歯か、
失恋。そうなんですよ。
失恋の歯。
はい、そうなんですよ。
いや、でもここはやっぱり失恋の歯であってほしい。
あってほしいですね。
あってほしいですか。
どうですか、
運んでくれ。いや、私も失恋かなと思います。
じゃあ、失恋の歯。
正解です。
やっぱり、
やっぱり。
おっとです。
様になってます。
なんでしょうね、なんか伝わってくるものありましたよね。
ちなみに聞きますけど、
はい、
別れたのはヒサリンさん側からですか？
そうです。
じゃあ、大丈夫。
じゃあいっか。
じゃあ失礼じゃない、
ね。そうで
大丈夫、あまたの男いるから、
はい、まあまあ、
うん、はい、では、はい、かおりんさんどうですか、
はい、じゃあいきますよ、
はい、
は
っ、これきます、
ね、これしかないでしょ
う、
し
え、なんだろう、
え、これしかなくない、
え、
素晴らしい、
なんでか驚きだと思うんですよね、
いや、また
驚き、驚きじゃないですか、
驚きかな、
驚きだと思う、ファイナルアンサー、
ファイナルアンサー、
ファイナルアンサー、
yeah.
正解、
よっしゃー、
確かに言われれば自分の答えのしか見てなかったですけど、なんでとも取れますね、
うん、
難しいね、いやでも結構うまかったと思うけど、
いやうまかったです、
うまかったです、
だって目ん玉飛び出てましたもんね、
マジ
で目ん玉飛び出たらナースのお仕事ですね、
入れてもら
う、入れてもらうね、
ギュッ
て、ね、
で最後私ですかね、
はい、
はい、これもうめちゃくちゃ難しいですよ、
どうだ、は
い、いきます、
そんなのある
ない、
もう一回、
もう一回、もう一回、もう一回、
分かった、
いい、分かってたんですけど、
はい、
もう一回聞きたかったよ、
そうですね、
いや今の絶対力を出
すね、そうだね、力溜めてますね、この歯には、
ちょっと違いますね、
え、嘘、違うの、
え、
これですね、力を貯める歯の中でも、
はい、
ケンシロウの歯です、
そういう感じですか、
もう一回、もう一回聞いてます、はい、もう一回聞いてます、
ダメだよ、あっちゃん、1回目より精度増してるん
で、増してますね、だんだん増してますね、
神谷明の方ね、小安武人の方じゃなくて、神谷明の方です、
そうですから、
すごいリアル、
日常生活で力を食べる歯とか、
温た、温たまで、
歯じゃないから、
そう、歯じゃないですね、
あの、もはや、ね、温たっていうゲーム、
新しい、
温たた
それはあまり、
確かに、が温たた
はい、というね、まあ、そんなゲーム、まあ、実際には他にも様々な種類がね、はい、ありますから、まあ、とぼけだったり、呆然とかね、はい、なんでとかあって、それをね、まあ、それぞれ当て合うっていう、で、当てると点数が入って、で、当てられると大得点っていうゲーム、で非常に簡単なんですよね、
はい、
でこのゲームの素晴らしいところ、素晴らしいところはですね、まずこのドラスティックなネーミングセンス、
確かに、
はぁっていうゲームって
すごいですよね、
まあ結構ありがちなのが、こういうゲームが思いついてもちょっとひねっちゃうんですよ、でひねった結果、まあかっこよくはなるかもしれないんですけど、うん、一発で何のゲームか分かんなかったりするってあるじゃないですか、ところがこれもう一目で分かりますよね、
分かりますね、これは、
あ、何するんだって、もう興味がそそられるわけですよ、
いやむしろですよ、歯っていうゲームやろって言われた時に、えってなって、歯っていうゲームえってなったのね、みたいな、
ちなみに歯っていうゲームをやろうっていうのは正確には間違えてますからね、歯っていうゲームっていうゲームやろうってことです
から、そうだ、本当だ、
確かに
間違えてるんですね、
はい、でそのおかげかですね、はい、私このゲームの感想をね、
はい、
まあ、ツイートしたわけですよ、
はいはい、
120リツイートですよ
まさかので
164いいねですよ
すごい、
かつてボードゲームの感想ツイート、はい、まあ、様々やってきましたけど、
はい、
ここまでバズったのは初めて、
初めて
ですよね、
信じられない、
でほとんど の, そのリツイートされてる方は、はい、もう全くフォロワー外なんですよね、
へ
ー、でティーンエイジャーですよ、え、何これすげえ気になると、
うん、
で、まあ、さらに素晴らしい点としてはですね、このゲーム性、やっぱ日本人が無意識に日頃使っている曖昧でどうとも取れるような言葉遣いっていうのをやっぱストレートにゲームに落とし込んでいるんですよね、変に味付けをしていないからこそ、誰か来てね、一緒に遊ぼう、ボードゲームしたことないよってなったとしても、その人でも遊べちゃうんですよね、で楽しめちゃうんですよね、より本質の魅力を引き出せてると思います、アナログゲームの、
はい、
これぞミニマライズヤポンデザインなんですよ、と私は熱く語りたい、
熱いですね、
今もつまとめます、それ
はですけどね、
はい、でさらにこのゲームのいいところ、男女で遊ぶのに非常に向いてる点これは外せない、もういわゆる合コンゲーム、
でも詰まるところ、
はい、
まあ、確かにすごい褒められるもんだけど、くだらないんですよ
くだらないんですけどね、
ここまででもくだらなくなると、もう楽しさしかないんですよね、
ね、
もう笑うしかないし、楽しい、 くないわけがなくて。
ないわけがない。
そう。
でもこの合コンゲーム、ね、はい、これもうあの制作者の米光さん自身も言ってましたもん。は
い、言ってましたね。
で、米光さんって、はい、いや誰やねんと。これサークルはですね、うん、米光と優秀なゲームデザイナーズっていうサークル、
うん。あ、そうなんだ。
なんですけれども、ね。米光さんって誰やねんって今思ったでしょ、
うん、
この米光和成さんはですね、なんと元コンパイルの社員さんなんですよ。脳みそこねこねコンパイルの。ね。コンパイルというと、ぷよぷよ出しているのはコンパイルです。そのぷよぷよ、そして魔導物語の生みの親がこの米光和成さんなんですよ。このゲームのデザイナーなんですよ。すごいでしょ。
すごい。
まさかこんなもん生み出すかよ。どんだけ溜まってんだよ。その米光さん、超有名人の米光さんがもう自身でこれ合コンで使えるからって言ってますからね。
すごいですね。
でですね、まあこの、まあ、プレイのコツのところで言いますと、
はい、
米光さん曰く、まあ、真剣に相手を見る、
うん、
そして飲み会でやるっていうようなコツ。
すごいコツ。ある意味ですよ。真逆にいるんですよ、それ。だって、真剣に、もう酒入ってますからね、みんな。
わかるこれ、このさ、もう。
すごい。
実直な米光さんのゲームデザインから来るパッション。
すごい。
もう男女混じってやってねって書いてありますからね。
これもうまさにホラボドで。
そうでしょ。
腐らなきゃいけない。
で、これね、はっていうゲームをね、スタートとしてですよ。はい、
まさかの。
実はですね、うんっていうゲームとか、笑顔になるゲームとか、好きっていうゲームっていう、もうバージョンがいくつも入ってるんですよ。これ、久根さんわかります？これね、王様ゲームマインドと一緒なんですよ。王様ゲームマインドってわかりますか？
王様ゲーム。
王様ゲームってそもそもしたことあります？
あります、あります。王様ゲームは。
あらすけべ。
なんで？
あらすけべ。それはちなみに男女でやりました。
男女？でもまあ学生の時とかは、
ノリ
で
やりますよね。帰りたい。帰りたいよ、その時に。帰りたい。帰りたい。あがががががが。
いけませんね。
ジャスラックに怒られます
ね。
すぐ来るんだよ。いやー、王様ゲームって私も人生において一度か二度ぐらいしかしたことないですけど。あ、かおりさんしたことないの？
ないですよ。
王様ゲームってドラマとか漫画でね、見るじゃないですか。
漫画のイメージ。
で、なんかちょっと王様が何々でとかやるじゃないですか。はいはい、そんなんドラマや漫画だからでしょって思うでしょ、
はい、
違うんですよ。王様ゲームっていざ始まると、うん、最初は軽いね、うん、軽い問題から始まるんですよね。
軽い問題から
ですよね。
まあまあ、うん、
じゃあ
支障のない、
そうそうそう、1番の人が5番の人に失敗みたいな、やだ
ー
ペシいてーみたいな、
うん、
から始まるんですけど、うん、2時間3時間経つと王様に6番がキスなって言ったら叶うんですよ。これが、これが王様ゲームマインド。みんな、だんだんとですね、俺ばっかり損したくない、私ばっかり嫌な思いした、他の人に仕返ししたい、王様になって仕返ししたい、っていう集団心理が働いて、どんどんどんどんと過激なものも、やっちゃうようになる。帰りたい。帰りたい。なんですが、話戻しますけど、
はいはい、
このゲームにおいてもそうなんですよ。
うん、
ね、いきなり、好きっていうゲームを取り出そうもんなら、やだ、やりたくないなんですけど、コツはですね、まず、え、何それ、はーっていうゲーム、何それやってみたい。で、やる。次、うんっていうゲームやろう。で、うんっていうゲームをやる。
うん、
ね。笑顔になるゲームやる、
うん、
みんなで笑顔見合う、
うん、
最後ですよ、好きっていうゲームをやる、やりますよ皆さん、
やります。
じゃあ最後やろう、好きっていうゲーム、好きって言うだけだからさ、ってここまでこんだけ言ってきたから好きっていうのぐらい大丈夫でしょって、まあ楽しい、
すごい。すごい、
この流れもう本当に米光さん天才だな、
天才だと思いますね、
天才ですよ、
うん、作られてますよね、道がね。
ちなみにですね、好きっていうゲームの種類としてはですね、
はい、
グッとくる好きとか、いたずらな好きとか、色っぽい好きとか、気持ち悪い好きとか、
はい、
下心ありの好きとか、
はい、難しい。
これはもう生きてきた証の証明。ここで証明ですよ、これは。だから、もう本当に申し訳ないけど、好きって言い慣れてないやつはもう露呈します。この前遊んだメンツの男子がもうことごとく下手で、全部好きダメだわ、それじゃダメで、そこで見せたのがもうね、はい、女性陣のうまさたるや、
あ、
いろんな好き持って ってんな
って。好き持ってんな、いや名言ですよ。
ちょっとここでやっぱシサリンさんのねリベンジ好きを見せ
た。リベンジ好き見たいですね。
まあ、そのために呼んだと言っても過言ではない。
なんてことだ。
じゃあやっぱりこれですかね。
じゃあ もはや選択してる。もみさんが選択して渡してる。
じゃあどうぞ。
え、好き。
ああもう一回やってみ
よう。ちょっと待って、ワンモアなんだ。本当にワンモアで、
ちゃんと本気でやらないと。
今ちょっと
好き。
わあ、赤面ですね。
すごいですね。
ミサリンさん赤面ですね。
です
ね。なんでか知らないですけど、カオリンさんとグミミさんも赤面しましたね。
もうめっちゃ面白いなと思って
これ。面白い
ね。人の好き見れるなんて最高。
なかなかないし。
あ、じゃあどうですか。
も
う
照れが伝わってきちゃって。はい。
どうね。
私は、いたずらな好きだと思います。
なるほどね。
ふみさんは。でも私は、偽りの好きなのかなと思いました。
あー、答えはどうですか？
グッとくる好きです。
嘘。ちょっと待って。グッと来なかったですか？
グッと来なかった
らしい。いや、私自身はグッと来たかって言われたら、ちょっともやっとしました。
あ、もやっとした。
グッとってどんな感じですか？ちなみに、ちょっとやってください。
あー、ちょっとここは成功例はですね、やっぱカオリンさんの見せてもらう。やっぱり、リスナー1万人の中のおよそ半分であるカオリンさんファン。
いや、そんなことないですから。
残り2500で私追っ払ったんで。
そんなことないですから。
ちょっとカオリンさんファンに向けて、ちょっと、
ちょっとマジ
グッと来る隙を見せてください。
グッと来るが、
ちょっと待ってくださいね。
はい。まず降りてこないとね。
そうそうそう。うん、これ、降ろさなきゃいけない。降ろす儀式が必要です。
そうですね。祈祷してください。
うん。好き。ごめん。
今これラジオなんで伝わらないんですけど、目がビキビキでしたね。
目がビキビキ。
ビキビキだ
って。ビキビキって何？
ビキビキの目で今好きって言いました。
ビキビキって何？
でもグッとは来ました。
あ、グッと来ました。よかった。はい、今ちょっとね笑っちゃいましたね。まさか。
いやでもよかったです。
あ、本当ですか？よかった。
今のタイトルコールにしようかなって思
って。今のですか？
いやー、ありがたかったなー。はい。
なるほど。
面白いですね、これは、ね。
いや、いいゲームですよね。な、ほんとに。
正直、言わせないんですよね、やっぱこれね。
言わせたい。うん、でも最初に好きっていうゲームやっちゃうわけにはいかないから、こう段階を経てやってい
く。いかないし、言いにくいですよ、
そう。で、このボードゲームやったことない人たちと飲む機会とか、ね、初対面の人と遊ぶ機会とか、ね、そういう時に、ボードゲームを出すのってやっぱ難しいじゃないですか。さっきの私のね、バーベキューのしょっぱなと一緒ですよ。はい、ね、やっぱ難しい。
難しい。
もうそういうオタクなの嫌だとか、うん、まあそういうめんどくさそうなの嫌だっていう風になっちゃう。ところが、この、はぁっていうゲームは、楽々展開できちゃうんですよね。で、実際、私はこのゲームをもってして、幾度とその壁を乗り越えています。
はい。
はい。
まあ、ユーザビリティの点で言うと、もうこれエクスカリバーですよ。エクスカリバー呼んでいい。
呼んでいい。
ほ
ん
と。で、まあ、真面目なね、はい、真面目な評論に戻しますけど、
はい、
まあ、このゲーム、アナログゲームならではのテーマであり、メカニクス。
うん、
まあ、人と人とが向かい合って遊ぶからこその、その、高揚と興奮っていうのがあるわけですよね。ただのコミュニケーションゲームでしょってバカにするわけではなく、一度は遊んでみてほしい。はい、うん、この真髄を感じ取る。
うん、
米光さんのリビドーを受け取るわけですよ。
ね、みんなでね、
そう、これをね、塾高生と散々遊んでる米光さんを想像したら、もうただの犯罪者ですよ。みんな好きと言えと、
好きと言え
テストプレイだからと、
自分作って言えと、
そう、ねえ、いや、ほんと最高ですよ。
素晴らしいですね。
はい、今後の展開ですけれども、
はい、
現在池袋駅からすぐの西武池袋本店ってあるじゃないですか、
はい、
あそこの別館8階でですね、うん、まあそこにコミュニティカレッジっていうのがあるんですけど、そこで販売中だそうです、
はい、
まあ米光さんらしいですね。はい、さらにイエローサブマリンにて、委託販売の予定だそうなので、
はい、
実はこの前までね、ホラボドの影響で実は通販やってたんですけど、そちらも終了して、それでも欲しいって言ってる人 がまだいたんですよ、うん、そんな方はイエローサブマリンにもうね要チェック
要チェック、
もうマストバイですから、うん、ぜひ遊んでほしいですね、はい、という、はい、もうここまで駆け足で来たつもりが、異常に盛り上がっちゃった、
ね。盛り上がっちゃいましたね。
相当な時間になっちゃいましたけれども、はい、まあおさらいをしますとですね、第10位、サイノメコロシアム R、第9位、カミナイ、第8位、ナショナルエコノミーメセナ、第7位、ラードロドーロ、第6位、マギアルマ、第5位、ジャレボン、第4位、ボブジテ、で、特別紹介枠が、猫は上に乗る。そして第3位がイアルへの道、第2位プラネトリコ、そして堂々の第1位がハーっていうゲームでした。
い
やー楽しかったですね。
楽しかったですね。
楽しかったです、ね、
そしてこのやっぱりここを1位に持ってくるこれがコラボだ、うん、
ですね。
ですし、やっぱり私のこのやっぱ持っていき方のうまさですよね、
うんうんうん、
オープニングで失恋の話しておいて最後に好きって言わせるっていうこの長尺での当たる質ですよ、うん、
素晴らしいです。
ぶっちゃけこんだけ長尺なんでリスナーもう聞いてないと思うんですけど、
ね、結構早い段階で諦めてる可能性、
そうでしょうね。結果だけなんか他の人に聞いて終わってる可能性ありますけど、
ありますね、
うん、もう総決算でしたから、ね、ゲームマーケットからの、うん、
はい、
いや本当ありがとうございました。
ありがとうございます、
ございました。
はい、じゃあ告知に入っていきますが、告知はですね言ってあります、はい、次回コラボ動はですね、はい、女子トーク会でございます。
お
ー、ゲームデザイナー、そして声優、ボードゲームファンなど女性6名に集まっていただきましてのボドゲトーク、この中でですね新コーナー、ボードゲームにまつわる恋愛相談所というのもありますので、やっぱボドゲ女子に対して、はい、まあ、ボードゲーム男子がどういう風なことで困っているかっていうのをね、
うん、
質問としてぶつけてそれをみんなで解決しようという、
素晴らしい、
素晴らしい、
なるほど、
うん、はい、というのは来週ご期待ください。
はい
はい、
はい、そしていつもの今回はね、ひさりんさんに言ってもらおうかなと思います。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは @HORABODO、 ご意見やご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
素晴らしいですね、久しぶりで来たの、うん、
ちゃんと言えましたね。
素晴らしい、
言えました。
深見さんは今でも若干つまずくのに、
そう
素晴らしい。
サリンさんもやっぱ成長したんですよ。やっぱ女性ってやっぱあれですよね、恋愛の数だけ大人になりますから、うん、男性は引きずるんですけどね、女性はその分成長しますからね。いや、今後もぜひいろんな男と付き合っていろんな男と別れてください。
おいおい、ひどい、イエイ。
まあでも 25 ですから、
はい、まあ、まだまだ
まだあと5年もあれば10人はいけますから、
は
い、行けますね。1人ずつはいけますからね。
はい、
ぜひ、まあ新着ですかね、もうそちらも報告いただいて、ホラボドで、
は
い、
ホラボドで、
やっぱサリーさんに出ていただいて、
まあネタにして
もらって、そう、はい、こんな男と付き合いました、ね、
はい、それをわーわーわーわー言ってね、
そう、みんなで打ち打って、はい、それを餌にご飯を食べようという、
そういう話です。
こんな番組かつてないですから
ね。ないないね。
ボードゲームと映画と人の恋愛話をクソ笑う話、クソ笑うポッドキャスト、
新しい、ね、人間性、
人間性ですよ。でもかおりさん好きでしょ、そういうの。
好きですね、うん、
ねえ、ね、私はもう大好物ですね。
まみさんも好きですからね。
まみさんも大好物、
素晴らしいですね。
はい、というね、
はい、ま
あ、こんなとこグダグダしててももう仕方ないから、ほぼカットするから、
聞いてないからね、やっても、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、せーの、チャオチャオ。